聖書を朗読いたします。ルカによる福音書14章7節から14章をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書136ページです。イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて、彼らに例えを話された。婚宴に招待されたら定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時、あなたは恥をかいて末席に着くことになる。招待を受けたら、むしろ末席に行って座りなさい。そうすると、あなたを招いた人が来て、さあもっと上席に進んでくださいと言うだろう。その時は、同席の人みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。またイエスは招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催すときには、友人も兄弟も親戚も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催すときには、むしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだ。正しい者たちが復活するときあなたは報われる。以上の聖書箇所より、謙遜なものと題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
本日の聖書箇所は先々週の箇所の続きになります。つまりシチュエーションは同じでして、安息日、食事のために主イエスがファリサイ派の議員の家に招かれていたという状況であります。今回は2つの話題があるのですが、1つ目は席次のことが取り上げられています。イエス様は招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいたと記されています。日本語ですと定席を選んだ客が一人なのか複数なのかが分かりませんが、実際は複数形で書かれていますので何人もいたことになります。面白い場面ですね。奥ゆかしい日本社会なら表面的には謙虚さを装いますので、自分から上座に行こうとする人はかなり少ないと思います。そんな人見たことはないんですけれども、いずれ上座を進めてもらえる、そんな薄汚れた期待を抱きつつ込めつつ、とりあえず上座へと進む素振りを見せるのが筋というものでしょう。まあ、そこまで悪意があるかどうかは別なんですけど、普通は進んで日本人だったら上座の方には行かないわけですね。それに対してですね、当時のユダヤ人社会はかなり違っていたようであります。自分から上座を選ぶ、すごく大胆だと思うんですね。当時の社会は現代よりも身分の違いが明確でしたから、それほど傲慢な振る舞いだとは思われていなかったようであります。招く側はファリサイ派の議員という立場のある人ですから、招かれる側もそれなりの人たちだったのでしょう。それなりの人たちの中でも自分こそは名誉ある席に着きたいと、おそらく、テーブルマスターというかですね、招いてくれた人の一番近くが多分上座になるんじゃないかと思うんですけれども、そういう思いがにじみ出ているんですね、こういう人たちの中に。でもしもここにイエス様がおられなかったら、席次のことなんて話題にすら上らなかったかもしれません。しかし主はここにおられて彼らの動きを観察しておられたのであります。そこでお話しくださったのが、婚宴に招待された際の席次についてであります。日本の結婚式っていうのは最初から席次が決められててですね、いろいろ細かいものが、ああいうのは大体招く側の方の まあ、配慮として、まあ一般常識とか配慮としてたしなみとしてまあ捉えられてるんですけれども、まあちょっとユダヤ人社会ではそうじゃないみたいなんですね。なんですけれども、ここで婚宴と言われてるのは文字通りの婚宴のことも含まれていますし、まあ実際親戚などの婚宴に招かれた時には気をつけなさいという教訓でもあるんですが、もっと大事なことが示唆されているんですね。でそれは神の国であります。婚宴というと聖書ではピンとくるんですね。大体神の国のことがイメージにあるわけなんですけども、神の国であれば招く側は神様、招かれる側は人間であります。つまり神の御前において人間がどのように振る舞うのか、特に信仰者が神の御前においてどのように振る舞うのか、そのことが念頭にあるのです。人の目なんてはっきり言ってどうでもいいんですね。神を抜きに考えることはできません。これはとても恐れ多いことですが、もし人よりも神座につきたいという思いがあるのなら、実は神よりも偉くなりたいと思っているに等しいのだと主はそのように教えておられるのであります。神を差し置いて誰も神座につくことなどできません。少しでもそのような思いを抱いてしまうことのないよう、私たちは常に自分自身を吟味する必要があるでしょう。人間同士の偉い偉くないなんていうのは全能なる神の御前では無意味であります。もう神様は絶対的な存在ですから、人間の格上格下っていうのははっきり言ってどうでもいいことになっちゃうんですね。その全能者の御前にひざまずく謙虚さを持って人々の中で振る舞う、そういう謙虚な人を神は喜んでくださるのです。そして何よりも神の子であられる主イエスご自身がそういう謙虚な人になってくださったと、このことを重く受け止めたいと思うのです。本当は崇められるお方なのに、罪人と共に罪人として十字架で惨めなお姿を晒しながら死んでくださった、そんな謙虚なお方が神座につかれたのですから、普通のクリスチャンだったら謙虚さという点でも主イエスにかなうはずがなく、やはり末席に向かうことになるのでしょうか。おごらずにへりくだりなさい、そう言われてもなおキリストよりへりくだることはできません。私たちはキリストの栄光にかなわないだけではなく、謙虚さにおいても決してかなわないんですよ。どっちも自慢できないんですね。謙虚自慢もできない立場なのであります。あえて表現するなら、神座にも末席にも主がおられる。どちらにしても人間は自分を絶対視できません。選ぶってはならないのは当然のこと、へりくだることもまた主を超えることはできない。そのような中でもやはりへりくだるようにと諭されているのです。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。主の仰せは世の一般常識からはかけ離れています。これかけ離れてる教えなんですね。逆のことが言われてるわけですから、かけ離れているからこそクリスチャンであっても時々忘れそうになるんですよ。特に受験戦争、学校の受験にしても就職活動にしても、自分が自分がとどうしても自分をアピールする機会に直面して、そういう競争は避けられません。他人を追い落としてでも自分は最後まで生き残り栄誉を勝ち取る。努力して勝ち取ったのだから、その後は勝ち誇って当然だと、下にいるやつらは努力しないのが悪いんだなんて見下す人も珍しくないんですけれども、下手をするとそういう考え方に、まあ、クリスチャンも染まってしまうんですね。で受験で思い出したんですけれども、 もう20年以上前のことです。かつて私も難関の公務員試験に連戦連勝した時は鼻高々になっていたんですね。特に当時は就職氷河期でしたので、公務員試験の倍率なんていうのは今よりもずっと高かったんですよ。実際、就職してみると私なんかろくに仕事もできやしないのに、試験に勝ったぐらいで偉くなったつもりでいたもんなんですね。それ本当のことなんですね。でその時はすでにクリスチャンになっていたのに、なんとなく世間に対してはざまあみろと思ってしまってました。これは正直な気持ちですけど、本当に醜い、気持ち感情だと思います。実際仕事できないやつがそんなふうにおごり高ぶってたわけですね。たかが試験の勝ち組なんですよ。はっきり言ってたかがなんです。たかが試験の勝ち組でもそういう傲慢さを帯びてしまうものなんですね。それがですね、御言葉に登場するようなファリサイ派の人たちだったらどうなるでしょうか。実際の成功者なんですよ。できる人だというふうに尊敬されてたわけです。彼らは当時のユダヤ人社会においてはエリート中のエリートであります。そういう鼻高々な思いはたとえ口には出さなくても神の御前には喜ばれません。人々の前で取り繕うことができたとしても神様に対してはごまかせないんです、ね、私自身そういう思いを持って生きていた時は今よりもずっと不自由で息苦しかったことを覚えています。自分を誇ることは精神的にも不健全なんですね。誇ろうっていうことは逆に言うと本当は自分の自信のなさっていうのをただごまかそうとしていただけなのかもしれない。今思うとそういうことがわかるんですけれども、当時はその不自由で息苦しかったっていうこともなかなか気づけないでいたわけなんですね。それにですね、よくよく考えてみると試験なんていうのは結局単なる通過点でしかないんですよね。もちろん試験だけではありません。どっちが上か下かなんて気にしだすと共同体の中がギクシャクすることだってあると思うんですよ。これは別にもう会社であっても学校であっても、 もう教会であっても新興宗教であっても関係ないんです。誰が上か下かな気にしだした途端本当におかしくなってしまう。それが仮にも教会で起こるとしたら本当に最悪だと思うんですね。つまり、高ぶるものには平安がないんです。私自身もそれは実感してるわけですけども、なんでそうなってしまうかというと、それは究極的には神をないがしろにすることに他ならないからなんです。神様をないがしろにして心は平安にはならない。神が喜ばれないことだからある意味、呪いが下るんですよ。神が意図的に呪いを下さらないにしても高ぶる人の生き方は必然的に呪わしいものになってしまう。そのような仕組みになっているんですね。それが神が与えたもうこの世界の秩序なのだと教えられる次第であります。一人一人がどんなにその秩序を否定したくてももう逆らえないんですよ。神ないがしろにしたらもう心が不安になってしまう。その不安を追い隠そうとしてますます俺は人よりも下上なんだって、お前の方が下なんだって、そういうふうに思いたくなってしまうのが人情なんですけども、ますます深みにはまるだけなんですね。そんな考え方、そういうことを教えられる次第であります。へりくだれっていうのはある意味もう一人私たち一人一人のためにイエス様はおっしゃってる。で、2つ目の話題はですね、誰を食事に招くのか。で、この件につきましても人間中心の考え方ではなく神の国が基準とされています。そのことを前提に読み進めてまいりたいと思います。まずは、常識的な前提として、自分の家によその人を食事に招くことができるとすれば、決して貧しい人ではないということになるでしょう。自分や家族が食べていくだけで精一杯なのによその人を招いて食事を振る舞うなんて、ある程度の余裕がなければできません。そしてそういう人たちは大概友人、兄弟、親類、 近所の金持ちを招くものだということが前提に主は話をなされています。でそこでですがね、食事に招かれることが多い客の 顔ぶれを見ていかがでしょうかね。決して特別な存在ではないと思います。友人、兄弟、親類、近所の金持ち、この最後の近所の金持ちというところだけは、現代の私たちにはにとっては馴染みが薄いかもしれませんけれども、おおむね招く相手としては妥当と申しますか、特別な違和感はありません。それなのに主イエスはそんな人たちを招くなと教えておられるのです。つまり主の教えは世の中によく耳にするようなありふれた教えではないということになります。なぜ先に挙げたような人たちを招いてはならないのか、その理由には突き刺さるものがあるんですね。その人たちもあなたを招いてお返しするかもしれないから。これを少し難しい言葉で互恵的な関係と言いましょうか。お互い様、持ちつ持たれつ、そういう言い方もできると思います。それだけなら穏やかなのですが、主はもっと辛辣です。誰かを自分の家に招くとき、あなた方は何らかの見返りを期待しているはずだと主は暗にそう指摘なさっているのです。ある意味主のおっしゃることはとても意地悪なようにも感じます。友達や兄弟、親類を招くこともダメなのかよと。だったら一体誰を招いたらいいのか、なんて疑問を出てくることでしょう。もう聖書を読んでも私たちは分かっちゃってるんですけど、そこで主は招くべき人々の具体例として驚くべきことをおっしゃいます。貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人、文字通りにそういう人たちを招きなさいと受け取れる御言葉ではありますが、いかがでしょうか。当時の社会だったらある程度可能かもしれませんが、現代の社会でそれができるかどうか、もちろんできるかもしれませんし、やってらっしゃる方もおられるかもしれないんですけども、しかし本当に大切なことはですね、食事に招くという例えが実際には神の国のことが言われているのだと、それを思い出すことであります。主は招かれた人が招いた人に対してお返しできるかどうかを最も気にかけておられます。お返しできる人ではなく、お返しできない人を招きなさいと。なぜ主はそんなことをおっしゃるのか。主はそこで私たちが神の御前で何者であるのかを教えておられるのです。それは人は本来招かれるだけのものに過ぎないということ。神様に差し上げるお土産、差し入れなんていうのは持ってないんですね。ましてやお返しなんてできない。資格も権利もありません。招いてくださらなければ、招かれなければ、神の御前に集うことなど本来は許されない。そんな私たちを神は一方的に招いてくださる。それが神の国なのであります。招かれたものはお返しなんてできません。そんな見返りなんて神は期待しておられないのです。招かれたものはただお招きに応えるしかできません。主よ、お呼びくださったので参上いたしましたと。恐れながら何も手元にありませんが参上いたしましたと。そんな者たちがただ集まってきたことを神は素直に喜んでくださるんです。人間関係、人間のような互恵関係、お互い様、持ちつ持たれつなんかではありません。ただ神が招き、人が応えて招かれる、それ以外には何もない単純な関係であります。 その感謝と喜びを表すためにあなた方もお返しができない人たちを招きなさいと主はおっしゃいました。ではその通りにしたらどうなるか。その見返りはもちろんこの世では得られません。復活の後の希望へと主は目を向けさせてくださいます。見返りなんていうのを期待し合う関係では私たちはないんです。神と人間は見返りを期待し合わない関係、一方的に招かれて一方的に惨状をつかまつる。だからあなた方もそのようでありなさい。私たちもまたそのようにお互いに向かい合う、招き合う、何もできないけれども招き合うんだ。繰り返します。この世で見返りを求めることではないのです。そうではありますが、私たちはすでに神の国へと招かれているんです。もう大事なものをいただいているんです。そんな最高の恵みをいただいていることを決して忘れることはできません。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは神の国へと私たちをお招きくださいました。何も持たない、何も持ち得ない私たち、何も権利も資格もない私たちを、あなたはただ一方的な恵みによって招いてくださいました。そのような私たちが誰かを招くときに、誰が上なのか下なのか、また見返りはどうしようと、どうかそのような思い煩いから自由にされて、あなたが私たちを招いてくださった、そのことを素直にお互いに表し合える、そのような関係へとどうかますます誘ってくださいますように。私たちは自由なものとしてあなたに召されています。一方的なもの、恵みによって召されています。その喜び、またその感謝、どうか素直に表すものとさせてください。神の国に共に集えるその恵み、この今ここに私たちが集っている喜び、互いに兄弟姉妹が与えられていることを喜び合いつつ、日々穏やかに平安のうちに過ごすことを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。